強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオにペン理士の新井信明先生にお越しいただいております。新井先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、前回パクリ商標は絶対悪化ということでお話しいただいてたんですが、その続きでまずですね、菊政宗酒造さんのカップ酒、純米、樽酒についてお伺いしたいんですけれども、これは登録しなくて正解っていう、弁理士の方には全然お金にならない、はい、お話なんですけれども、はい、これは登録しなくてもすごい効果があったと。
そうですね、はい、少し修正をすると、登録できない、これは手触り商標だからですね。日本の制度、日本の商標法では登録対象に入っておりませんので、日本では登録できないという話です。
私もこれは本を読むまで分からなかったんですけれども、はい、お酒の樽が木の樽の感触になっていると。
手触りですね、はい、そういうことです。
これがアメリカでは登録できるけど、日本では登録できる。
これも少し修正をすると、アメリカでは登録制度がある、
はい、
まだ登録になったかというか、まず多分なってないと思います、はい、でも出願したという事実を持って、それを上手にマスコミを使ったって話です、
はい。でそういう登録をしますよっていう、日本でできないけれどもアメリカには制度があるから登録しますよっていう記者会見を行ったら、それを全然広告料払ってないのに、
はい、
全国紙が記事にしたと。
これ上手ですね。登録できないけど、登録をできないということだから諦めるのではなくて、では他にどういうか使い道があるかということ、意図的にやったかどうかわからないけれども、第三者的に見るならば、もう上手な宣伝をしたなと私は思いますね。
それとちょっと似た話として、はい、ドライブラックですね。アサヒスーパードライのドライブラックのラベルも、これは面白い使われ方がしたということが本に書いてあるんですけど、これちょっと複雑な話ですね、
はい、ご説明しましょうか、はい、商標は出願をする、これは日本の話をしています。日本で出願をすると1ヶ月ぐらいでどういう出願がされたかということがインターネットで見ることができるようになります。これを公開と言ってるわけですね。で、公開されることは、出願をすれば必ず公開されることが分かっているわけです。それでアサヒのスーパードライは皆さんよくご存知のビール、私もよく飲みますけれども、それの黒ラベル、まだ発売されていない、まだメディアに公表していない段階で、黒ラベルのアサヒブラックですね、黒ラベルの出願がされたということ、これが公開されて分かったわけです。さて、これをどう考えたらいいかなというお話になります。さて、それでやはり新製品が出るとなれば、場合によっては株価が動くかもしれないわけですよね。一般の人は全く知らない情報であるのに、たまたま商標の情報をアクセスできる人がいたとすれば、公表される前にドライブラックが出るかもしれないということがわかる、まあ、そういうことを申し上げたのがこの内容です。私は正直なところ、株価のことについてプロではありません。しかしながら、非常に詳しい友人がおりますので、彼に頼んでいろいろ調査をしてもらいました。まあやっぱりそれだけでは、もちろんいろいろなものが、株価というものはいろいろなバイアスがかかって変化するものですので、ドライブラックの情報が早く出てきたからといって株価には直接変動した様子はなさそうです。とは言いながら、情報源として使えませんでしょうか、この商標広報も、と申し上げたかったんですね。それを申し上げた内容になります。
だから会社のイメージを上げるのに一役買ったと、
意図的にやったんでしょうかね。これは本当のことを聞いてみたいなと思いますが
だから登録しなくても、なんか登録するっていうポーズを取るだけでも、ちょっとポテンシャルの顧客に働きかけができるっていうのは面白いですね。
うん、できたのではないかなと思いますね。
それから先生のご著書にですね、クイズがあって
クイズですね、
角瓶ですね、サントリーの角瓶の絵が書いてあるんですけど、はい、これは
どういうことですかと、 はい、先生これ今本の87ページですが、角瓶の絵、はい、確かに角瓶とおっしゃいましたね、
はい、
どうして角瓶って分かるんですか、
うん、いつも見てるからですよね。
あ、はい、ということはここに角瓶とは書いてないですよね。
そうですね、
これは あえてラベルのところにを白抜きになってるわけです。と先生はこの形を見たところで角瓶に違いないと思われたわけですか。
そうですね。
なるほど。じゃあ次のページいきましょうか、はい、実はこれは登録になってないんですよ。
はい、
それはなぜかと言いますと、第1回目の放送の時にちょっとお話をしましたけれども、これ商標というのは商品と商品を区別するためのシンボルだというお話をさせていただきました。ちょっとこの瓶がシンボルになっているかどうかというところが問題なんですよ。私もこれ確認だと思います。ですが特許庁はそれ認めなかったんですよ。なんで認めなかったのかというのは、この瓶の形というのは通常どこにでもあるじゃないか、ウイスキーの中で角瓶とその他のウイスキーを区別するためのシンボルとして機能しませんよね、というのが特許庁の見解だったんです。先生どう思います？
これちょっと意地悪ですね。
僕は認めてもいいような気もするんですがね。ちなみにコカ・コーラのあの瓶の形は登録になってるんですよ。これどこが問題かというと、そもそも瓶というのはいろいろな形状があります。何を入れるかはともかくいろいろな形状があります。でいろいろな種類の瓶があります。角瓶の話に戻るのであれば、この亀の甲羅のような模様というのはどこにでもあるんだと。いろいろな確かに瓶にはこのような甲羅のような筋を入れた瓶というのは確かにあるんですね。そうするとサントリーだけが登録を取って他の瓶が使えなくなるんじゃ困るじゃないか、まあ、そんなような考え方も確かにあるんですね。だけどこれこのぐらい有名になってたら僕は登録になってもいいと思います。それでコカ・コーラの瓶が登録になって、角瓶がなぜ登録になってないかというのは、僕は一つのポイントは時期の問題もあったんですけれど、両方ともこれって有名ですよねということを証明するためにアンケートを取っています。でサントリーさんは酒場に行っておじさんばっかりにアンケートを取ったようなんですよ。それを見てか知ってか知りませんが、コカ・コーラは老若男女、まあ、いろんな年齢層の男女関係なく取っている。それを見た、それを評価する人は、うん、コカ・コーラの方が客観性あるよなってやっぱ思いますよね。そのせいがやっぱりかなり大きく影響したようで、角瓶は他の理由もあるけれどもアンケートにしました。コカ・コーラはアンケートに成功した、まあ、そこが大きな分かれ目だったように私は思っています。で実際にコカ・コーラの瓶を見ますと、うん、コカ・コーラだって思うじゃないですか、まあ、ここら辺がやはり登録を取る時のテクニックの問題かなとも思いました。
なんか事件を解決する時の刑事さんみたいな
感じですね。ああ、なるほど。そうかもしれませんね。そういうとこあるかもしれませんね。あ、ちなみにヤクルトの瓶も登録になってます。ヤクルトの容器、プラスチックの容器ですね。あれも登録になってます。六角先生、なんで商標で登録するといいんだろう。形状を、瓶を。どうして良いんだと思います？
類似した商品に同じ形の瓶使わないでくれ。
それが一番ですね。なんかもう商標法の根幹ですね。商標
法。カップヌードルがしばらくそうだったって聞いてて、なんかあの形を産業食品さんが使おう。長い間使えなかった。
トラブったことありましたね、はいはい、そうですね。でこのようなこの我々の世界では商標登録というのがあるのをご存知ですね。これは商品のデザインということは、瓶のデザインを仮に登録になったんです。商標と衣装で何が違うんでしたっけ。さっきやりましたよね。前回お話をしましたけれど、10年ごと更新できるって話ですね。衣装権というのは登録から20年で切れてしまうわけです。とするとその後は誰もが使っていい形状になってしまうわけです。商標は更新すれば100年商標までいくわけですよ。ずっとこの形状は俺たちのものということができるわけです。だから商標で登録するってすごく意味がある、こういうことになります。
それじゃあオリジナルのその製品を出した時っていうのはもう商標を狙うという方がいいかもしれないです、う
ん、はい、それはね私 100% その通りだと申し上げます。伊右衛門本の時は技術が流出するかもしれないという、もしかしたらマイナス面もありますよ。プラスとマイナスをバランスをとって特許出願するかどうか決めてくださいと申し上げたのが伊右衛門本だったわけです。商標については、まあ、100% で言って良いのではないでしょうか。出さない方がいいということはありません。商標はやはり積極的に出願をして登録を取る方が良いと思います。
ただしアンケートを失敗しないです。
瓶の時ですね、多分ね。そういうことですね。
はい、分かりました。ということで今回は時間になってしまいましたので、またこの続きは来週お聞かせいただければと思います。新井先生、今週はありがとうございました。
はい、六角先生ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの 専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。